癒すどころの歌の神へ。このもとの雪に濡れつつ坂島に、霞の頃も来たる春かな。このもとの雪に濡れつつ坂島に、霞の頃も来たる春かな。と書いた。大将も、亡き人も思わざりけん打ち捨てて、夕べの霞君来たれとは、亡き人も思わざりけん打ち捨てて、夕べの霞君来たれとは。と書く、定弁も、恨めしや霞の頃も垂れ清と、春より先に花の散りけん。恨めしや霞の頃も垂れ清と、春より先に花の散りけん。と書いた。大納言の法事は非常に盛んなものであった。左大将夫人が兄のために捧げ物をしたのは言うまでもないが、大将自身も真心のこもった捧げ物をしたし、儒教の寄付などにも並々ならぬ友情を示した。左大将は一条の宮へ始終見舞いを言い送っていた。4月の初夏の空はどことなく爽やかで、あらゆる木立が一色の緑を作っているのも、寂しい家ではすべて心細いことに見られて、宮の御母子が悲しい退屈を覚えておいでになる頃に、また左大将が来訪した。植え込みの草などもすでに青く伸びて、敷砂の間間には強い重みが広がり返っていた。臨戦に対する趣味を大納言は持っていて、美しくさせていたものであるが、そうした植え込みの灌木類や草花の類も、がさつに枝を伸ばすばかりになって、人暮らす隙はその陰に鳴く秋の虫の音が、今から想像されるほどはびこって見えるのも、大将の目には物哀れで湿っぽい気分がまず味わわれた。物家としてミスに変えてよすが掛け渡され、夏のに変えられたのも、鈍色の几帳がそれについて見えるのが目には涼しかった。姿の良い綺麗な童女などの濃い鈍色の鏡の端とか、後ろ向きの頭とかが少しずつ見えるのは感じよく思われたが、何にもせよ、鈍色というものは、人をハッとさせる色であると思われた。今日は宮のお座敷の縁側に座ろうとしたので、着物がうちから出された。例の話し相手をする宮洲どころに出てくれと女房たちは勧めているのであったが、この頃は体が悪くて、今日も寝ていた。宮洲どころの出てくるまで、何かと女房が挨拶をしているときに、人間の思いとは関係のないふうに、快く青々とした庭の木立に、大将は眺め入っていたが、気持ちは悲しかった。柏の木と楓が若々しい色をして枝を差し交わして立っているのを指して、大将は女房に、どんな因縁のある木同士でしょう。枝が混じり合って寝台を仕切っているようなのがいい。などと言い、さらにミスの方へ寄って。ことならば、ならしの枝にならさなん。ハモリの神の許しありきと。ことならば、ならしの枝にならさなん。ハモリの神の許しありきと。まだミスの隔てをお覗きくださらないのが遺憾です。と言った。一段高くなった部屋の長しへ外から寄りかかっているのである。柔らかい形をしていらっしゃるときに、また別な美しさがおありになりますよ。と、女房らはささやき合うのであった。今まで話していた少将という女房を取り次ぎにして、宮はお返事をおさせになった。柏木にハモリの神はいますとも、と鳴らすべき宿の梢か。柏木にハモリの神はいますとも、人鳴らすべき宿の梢か。 突然にそうした恨みを追いかけになりますことで、ご好意が疑われます。と伝えられたお言葉に道理があると思って大将は微笑した。その時に癒すどころがいざってくる気配がしたので、大将は少し居住まいを直した。世の中のことはあまりに悲しく思い過ごしますせいですか。体の具合が悪うございまして、ぼけたようにもなって暮らしておりますが、こうしてたびたびのご親切なご訪問に力づけられまして出てまいりました。と、癒すどころは言ったが、言葉通りに病気らしく感じられた。故人をお悲しみになりますことはごもっとも至極なことですが、しかしそんなにまで深くお嘆きになってよろしくないでしょう。この世のことは皆前世からの決まっている因縁の現れですから、そう思えばさすがに際限もなく、悲しみばかりの続くものでないことがわかると思いますが、などと大将は慰めていた。この宮は以前噂に聞いていたよりも優美な女性らしいが、お気の毒にも夫にお別れになった悲しみのほかに、世間から不幸な人におなりになったことは憐まれるのを苦しく思っておいでになるのであろうと思う同情の念が、いつかその方を恋しく思う心に変わっていくのを自ら認めるようになった大将は、熱心に宮のご近所などを見やすところに尋ねていた。ご要望はそうよくはおありでならないのであろうが、醜くて気の毒な気持ちのする程度でさえなければ、外見だけのことでその人が嫌になるようなことがあったり、他の人に心を移すようなことは自分にできるはずがない。そんな恥知らずなことは自分の趣味でない。性格の良し悪しで尊重すべき女と、そうでない女は分けられるべきであるなどと思っていた。もうお心安くなったのですから、右衛門の神お取り扱いになりましたごとく、私を他人らしくなくご待遇くださいますように、などと好意を表して言うのではないが、待ってほしい好意を年頃に要求する対象である。その直し姿は清楚で背が高く立派に見えた。六条院様は懐かしく縁な美貌で、そしてお品の良い愛嬌が無類なのですよ。この方は男らしく華やかで、ああ綺麗だと思う第一印象が誰よりも優れておいでになりますよ。などと女房たちは言って、叶うことなら宮様の殿様におなりになって、始終おいでくださることになればいい。こんなことまでも思ったに違いない。右将軍が墓に草初めて会おうし、と大将は口さみながらも、この詩も近頃行った人を悼んだ詩であることから、詩の中の右将軍の惜しまれたと同じように、世人が上下こぞって惜しんだいくつきか前の友人の死を思うのであった。帝も音楽の遊びを催さるときなどには、いつの場合にも右衛門の神をご強く遊ばすのであった。ああ、右衛門の神が、という言葉を何につけても言わない人はないのである。六条院やまして故人を憐れむになることが月日に添えて勝っていた。宮の若君を院のお心だけでは右衛門の神の形見と見ておいでになるのであるが、誰もこの形見のあるのは知らぬことであったから、何者からも面影を捉えることは不可能だと思って右衛門の神を悲しんでいるのであった。秋になった頃からこの若君は灰などなさる様子が言いようもないくらいに可愛いので、院は人前ばかりでなく、心から愛しくて、いつも抱いて大事になさるのであった。定本、全訳源氏物語中巻、角川文庫角川書店、1971、 昭和46年11月30日、開刊初版発行。1994、平成6年6月15日、39巻発行。